3月9日火曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後8時まで生放送です。今週は木曜日に3月11日を迎えると、東日本大震災から10年ということもありまして、私飯田東北各地から取材をしながら翌朝生放送をして、そしてまた移動してということを、繰り返していこうという1週間であります。昨日はですね、福島県の浜通り、浪江町からお送りしてまいりましたが、今日はそこから大きく移動しまして、宮城県の女川町町にやってまいりました。こちらはですね、もうかなり空が明るくなってきてまして、このホテルの一室からお送りしてるんですが、そこの窓からですね、ちょうどこの女川というところは堤防とかを作らずに復興するという形を取ったという、これ震災の後、復興の初期には結構いろんな議論があって、海が見えなくなってしまったら、次に仮に津波が来た時にやっぱり逃げられずに、いる方もいるじゃないかと。で、女川、女川も含めてですね、この太平洋岸、東北の太平洋岸三陸と呼ばれるところは、どこも海とともに生活をしてきたという歴史がありますが、ここも漁業が盛んなところであるということで、やっぱ海が、生活の中でも海見たいよねっていうのがあったようです。で、防潮堤等々、堤防を作らない代わりに、かさ上げをして、で、山の上に人々が住み、そして海に面したところっていうのは、漁業関係の加工場であったりとか、あるいは観光の、街並みを整備して、基本ここには人が住まないようにするという形を取りました。で、この滞在しているホテルというのもある程度高台にあって、そこから海も見渡せるぞというようなところなんですけれども、キラキラとですね、その水面がこう光っていて、今日女川含めて、宮城の海沿いお天気は良いということで、一言晴れとピーカンの応用であります。で、昨日の、浜通り福島浪江からここまで来るというふうになると、これ、距離としては結構こうあるわけです。で、ところがですね、車で使うと非常に速いと。震災の後ですが、常磐道の、福島県の特に浜通り北部の方も、順次開通をしてきたということがあって、で、常磐道浪江のあたりから乗ってですね、そのままずっと走っていくと、いつの間にかその道路が、仙台東部道路というふうに名前が変わって、で、ああそうか、宮城県入ったなと。で、仙台空港が見えたりとか、あるいは渡り山本というあたり、このあたりもちょっと震災以降取材したりなんかもしましたが、で、そのまま、またずっと車走らせていくと、いつの間にか三陸沿岸道になっていると。で、三陸沿岸道で行くとですね、これ我々は石巻女川とインターで降りて、でそこから女川町に、女川町に入って、行ったんですけれども、そのまま乗り続けるとですね、明日行く気仙沼のあたりが、実はこの週末3月6日に未開通区間が、いよいよ開通したと。気仙沼港インターから、唐桑半島インターというところの 7.3 キロが土曜日に開通をしまして、ここはですね、気仙沼の港をこう横に横切る気仙沼湾横断橋と、通称かなえ大橋というものができて、これですね、今年中に三陸沿岸全部三陸道でつながっちゃうということが、八戸までつながるんだと。いや、本当ね、なんかぶつ切れの区間をこれ乗ってもあんまり意味ないかなと思いながら迷ってたっていうのが、ここを毎年取材に来ると運転しながら思ってたことなんですけど、ついにこれが開通するかと。もともとですね、三陸沿岸、この三陸道というものは非常にこう地元の方々は待望していたところもあって、そして 震災当時まだ工事中だったところも、まあ、前倒しで開業させてということでかなり物流も、に貢献したなんてことも言われますけれども、まあ、インフラの力っていうのはある程度大きいのかなっていうのはこういうところを見ると思うところですね。もちろんそれだけじゃなくてこう形の部分はかなりこう再興してきたで、それで、また逆に取り残される人がいる等々というのが、まあ、一個一個こうね、この時期はクローズアップされると思いますけれども、そのハードの分とソフトの面の、まあ、車の両輪とも例えられますけれども、そのあたりを、今日もリポートしていきたいと思います。今日はですね、女川で、観光に携わって、いらっしゃいます遠野さんという方、この方も4年前にも一度インタビューをさせていただいたんですが、改めて、いろいろとお話を伺っております。ぜひそちらもお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。すでに結構ね、メールだとかツイッターだとかいろいろいただいておりますが、宮城石巻からいただきましたラジオネーム東さんです。さん、女川町ですね。私、定年退職後、派遣社員として宮城の塩釜市で5年、今女川町に2年目です、飯田さん、どのような切り口で女川の今を取り上げるのか楽しみですと、こういうふうにいただきましたが、いや、むしろこの10年どう過ごされてるのか、どういう思いでいらっしゃるかって、もしお手すきでしたらぜひお寄せいただければと思います。女川にもこれ、派遣職員でいらっしゃってるということだと思うんですけれども、そうなんですよね、やっぱり水産業のつながりもあって、この近隣の市で、移動されてるという方も結構ね、いらっしゃって、震災直後は塩釜とかその辺に避難されたという方も、実は今日インタビュー伺った観光協会の、遠藤さんも、遠藤達彦さんも直後は塩釜に身を寄せていた時期もあったというふうに、お聞きしました。ぜひまたメールもお寄せいただければと思います。さて、今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです。取り上げるニュースですが、まず武田総務大臣が谷脇総務審議官を事実上更迭したと、官房付きに人事異動が行われております。それから4月にもホワイトハウスで日米首脳会談実現かというニュース、アメリカのメディアが報じております。そして中国全人代、会計法について強軍思想貫徹のためと説明があったとのことです。そしてニュースキーワード7時半頃ですが、震災以降について、さらにスクープアップでは東日本大震災から10年、女川町の今ということで、女川町観光協会の遠藤達彦さんへのインタビューの模様もお送りいたします。
ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
今日の OK 工事アップは私飯田が宮城県の女川町から、そして新業アナウンサーが、有楽町のスタジオからお送りしております、はい、だいぶ明るくなってきました、うん、もうね、青空が見えてきたという感じでね、有楽町も、まあ、我々これスカイプでね、表情を見ながらやってますけれども、ちょっと明るくなってきたのかな。
そうですね、明るくなってきたんですけど、ちょっと雲が多いかなという感じです。で、
そうだよね、レーダー見ると一部雨降ってると
こ
あるのかな。
そうなんです、南部沿岸部で一部ちょっと今雨が降っているということで、まあ、この雨はちょっと朝までみたいなんですけれども、ちょっとすっきりしない朝ですね。
さあ、今日もですね、まだこの時間は長官がこの女川町届いているかどうかいないというような時間帯なので、スタジオからですね、東京の最終版の一面をこう送ってもらいました。ざっと見ますと、昨日のね、武田総務大臣が谷脇総務審議官を更迭したと、まあ、事実上の更迭という感じで、官房付けということになったんですが、これ総務審議官とか、まあ、審議官っていうふうに言いますけど、これ時間と同等クラスと言われていて、そうするとですね、特例で定年が延長されると、60が基本定年なんですが、62まで延長されるということなんですが、で、この方ですね、間もなく誕生日を迎えるということで、で、特例があるんで、これ誕生日も超えてですね、完了ができたはずなんですが、官房付けに変わると、まあ、これは一平卒になるみたいなもんで、そうするとそういった特例がすべてひっぺがされますんで、間もなく退官と ういうことになるということであります。まあ、このニュースなど政治的意味とかですね、後ほど7時台にまたお送りしていきたいと思います。毎日新聞もこの話が一面トップですね。それからまあそれにずさん調査不祥事拡大という見出し掲げておりますが、東京新聞も同じニュースを扱っております。それから産経新聞は日米首脳来月にも会談ということで、バイデンさんと菅さんの首脳会談が対面で行われるんじゃないかという話、これも後ほど7時台にお伝えしてまいります。そして経済の話なんですけれども、昨日ですね、1月の景気動向指数が発表されました。景気の現状を示す指数が前の月と比べ 3.5 ポイント上昇と、指数上昇は、3ヶ月ぶりで、機械的に導かれる景気判断がこれまでの下げ止まりから、情報への局面変化というふうに引き上げられまして、これで昨日のね、有感あたりで報じられていたのは、3ヶ月ぶりに上昇と、景気判断良くなったぞというようなことが出ておりました。で、これ統計の概要がですね、総務省のホームページにも載っておりまして、これをざっと見ると、確かに、これはいろんな数値を指数をですね、集めてきて、で、それで景気を判断していくと、で、その機械的に出た数字のもとにして判断をするというものなんで、この景況の判断というのは、そうやって、機械的に出ると。で、これなどをもとにして経済財政諮問会議等々において、政府としての最終的な景気の判断というのがされるということなんですが、これ2018年の10月から景気が後退局面に入っているということは、ここのところ言われるようになりました。で、確かにこの景気動向指数というものを見ると、結構早々にですね、機械的に判断するこの数字としては、後退局面に入ってますよということが言われていたんですが、一方で政府全体の判断にはそこにさらに政治的な意味というのが加味されて、で、ご案内の通りですね、2019年の10月に消費増税を控えていたということがあったのかなかったのか、増税前に景気が悪くなりましたってことを出すとですね、じゃあ増税しなきゃいいじゃんって絶対になるので、なぜか、後退しているようにも見えるが着実に前進しているみたいなですね、前行ってんだか後ろ行ってんだかわからないような表現をずっと続けた挙句、増税にこぎつけたというようなことがあって、ここで私何度も何度も言ってですね、もういろんな人から呆れられるぐらいで、しかも増税した後にもう言わなくてもいいじゃないですかって、あんたぐらいでそんなこと言ってんのはっていうふうに言われるんですが、上げたもんは下げられるんですよ。間違いなく下げられるんですよ、これは。なんでそれこそね、口の悪い人は死んだ者と近づいてどうすんだみたいな話を言われたりなんかもするんですが、いや、上げられるんだから下げられるはずなんですよと。で、今回この景気動向指数は確かに数字で見るとね、上向きですよと。これは機械的に判断されるんでそうなるんですが、これ逆も死んだりでね、じゃあこれが上がったからといって、じゃあ景気は上がったかっていうと全くそんなことはないじゃないですか。で、これ実は景気動向指数で3つの指数が出ていて、先行指数と、この先行きを見る指数と、一致指数という、足元の経済を反映しているであろう数字を集めた指数、それから遅行指数といってですね、これは雇用なんかが典型例なんですが、景気が悪くなってもすぐに首切られるみたいなことっていうのはアメリカじゃありますが、日本じゃなかなかないじゃないですか。ギリギリまで雇用を維持しようとすると、で、逆にギリギリまで維持して維持しきれなくなったら雇用調整というのが入って、で、それによって失業率が上がってしまったりだとか、有効求人倍率が下がったりだとかして、で、これ思い出すと分かるんですが、それこそバブルがね、崩壊してって、しばらくの間は正社員雇用は維持されていたんですけれども、リストラなんて言葉が入り出したのは90年代の終わりぐらいからで、5、6年のタイムラグがあるわけですよ。で、アベノミクスで景気良くなったって言っても、しばらくずっと批判されたのは雇用が良くなってないじゃないかという話なんですが、ことおとさんにですね、遅れて悪くなり遅れて良くなるというのが、この雇用など、で、遅行指数の部分を見ると、これはですね、前の月と比べれば上がったっちゃ上がったんですけど、去年の3月4月のガクッと落ち込んだ後、じりじり下げながら今ちょっと上がったかどうかぐらいの感じで、足元はあんまり良くないよねっていうのが、これも如実に分かってきます。で、コロナの影響っていうのが、業種ごとにまちまちであったりとかっていうのが、いろんなところで言われてますが、 この数字のこのばらつき、地方指数の悪さというのは、まあ、その辺を反映している部分があるのかなと。で、経済学者の方々なんかもね、よく言いますけれども、ピンポイントの支援というのは、まあ、引き続きやっていかなきゃいけないんだろうな、ということも合わせて思うところです。これね、観光とか宿泊とかに影響あるというのは、まさにこの被災地、この女川もですね、観光業に特化した形で、町を起こそうというのをこの10年間腹くくってやってきた。それがようやくこう花がつき実になりというところまで来たところで、今回のコロナっていうのはやっぱりね、厳しいですよ。正直厳しい。夜街歩いてもやっぱ全く火が灯っていないっていうようなね、感じになってしまってますんで、まあ、この辺への支援というのは引き続き続けないといけないんだなってことを、歩いてみて実感するところでもあります。ここが気になるプラスです。昨日ですね、お伝えしそびれたニュースが一つありまして、この番組で何度か取り上げています新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴うですね、まあ、不要不急の外出や移動の自粛で影響を受けちゃって、売上が減少した中堅中小企業に対しての一時給付金の申請が昨日から始まりました。影響を受けた会社に対して、会社、法人の場合は上限が60万円。そして、個人というか、個人事業主の場合は30万円が上限となるということであります。まあ、去年あるいは一昨年の1月から3月のうち2位の1ヶ月で、比較をして半分以下に売上が減っちゃったという会社で、取引先が緊急事態宣言で休業したところであるとか、あるいは、お客さんが緊急事態宣言が出たところからの、来るという、まあ、観光だとかですよね、いう方々を、まあ、主に、見込んでいたというような企業に対して、出ると。まあ、これ、かつてというか、去年出た、定額、ごめんなさい、持続化給付金というものと比べると、確かに申請の仕方煩雑になっている部分があって、そして、ちょっと、用意する、資料等々が、多くなっているというところもありますが、これ、一応昨日からですね、5月31日まで、期限ということで、今のところは設定されてますんで、まあ確かに煩雑になった上に少しな給付額も、一法人あたりで、60万というと、まあ、焼け石に水だよっていうふうにね、正直思われる方も、企業経営者の方々多いかもしれないですけれども、まあ、さわさりながらないよりはあった方がいいということもありますんで、こういった受付が始まっているぞというのもご紹介いたします。それからですね、昨日いろいろこう取材して回っている中で、その女川町に来る前にですね、実はちょっと石巻にも寄ったんです。石巻市も沿岸部を中心にですね、かなり津波の被害を受けたところでもあります。で、その石巻市の、まあ、中心部から少し南、港の方に行ったところにですね、日和山公園というところがあって、ここ標高50メートルぐらいかなのちょっとした高台になっていて、で、周り海沿い港で働いていた方などで、津波が来たぞということで、その一段を駆け上がってですね、難を逃れたという方がたくさんいらっしゃったというところでもあります。で、そこで燃え盛る、ね、炎と、そして津波の威力というものを目の当たりにしながら不安な一夜を明かしたという方がたくさんいたところなんですが、まあ、桜の名所でもあってですね、もうすでに東北この宮城のあたりも徐々に桜のつぼみもほころんでくるというような季節を迎えております。で、見渡すと震災記念公園というようなものが整備されていたりとか、あそこもこう、ね、川に架かる新しい橋が今作っている途中であったりとか、いろいろやっぱり街も変わってきてるっていうのがよくわかるんですけれども、で、そこでですね、今度西の方をこう見ますと、飛行機雲がいくつもあってですね、なんだこりゃというふうに思ったら、あそこには航空自衛隊の松島基地っていうのがあってですね、そこには自衛隊のブルーインパルスが、まさに配備されているところで、ブルーインパルスは震災当時はですね、他のところの基地にいたんで難を逃れたんですが、ここにいるF2 という戦闘機などもかなり、影響を受けたと。でも震災の5日後にはですね、ここをきれいにして、そして部隊の受け入れ、 震災の救助というものを始めたというところでもあります。いやブルーインパルスがですね、この青空の下で飛行機雲をこうたなびかせてっていうのは綺麗だなと思いながら見ましたが、まあこういったこともですね、一つ一つ力になっていければいいなと改めて思った次第であります。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。有楽町のスタジオから今日のコメンテータージャーナリスト長谷川幸洋さんです。長谷川さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
飯田さんの顔も、ネットで見て見ておりますよ。
スカイプで、見ながらね、疑似対面というような形でリモートで、お送りしております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
そうですね、なんか緊急事態宣言の時はね、結構リモートでやったりなんかしましたけど、だから長谷川さんとこうしてスカイプ越しに見ながら喋るってあれ以来になるんですかね。
あ、そうですね、あの時は私も自宅にいたかな。はい、
ねえ、そうですよね。はい、今日私女川からであります、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
結構メールなんかもいただいてます。ラジオネームマサさん、ちょっと石巻の日和山公園の話をさっきしましたけれども、震災の年の5月にそこへ行った見た光景、瓦礫だけの街の中で大きなダンプカーが何台も行き交う様子、目について離れません。あの街には専門学校時代の同級生がいて、胸が締め付けられる思いがしたことを思い出しましたと、うん、いただきました。そう、高台から見るとね、街が変わったっていうのは一目
瞭然。石巻はあの日和山が一番高くて、あそこだけって言ってもいいぐらいですよね。
そうですね、
はい、
本当あそこに逃げられればっていうようなね。
でも下から上がるにはちょっと距離があるかな。
そう、そうなんですよ、やっぱり石段がしんどかったりなんかしますもんね。今日も一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には、もれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
3月9日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。最初のニュースこちらです。武田総務大臣が谷脇総務審議官を事実上更迭。武田総務大臣は昨日、放送関連会社東北新社や NTT の社長ら利害関係者から高額な接待を受けていたとして、谷脇康彦総務審議官を官房付けに異動させたと発表しました。事実上の更迭とみられます。次官に次ぐナンバー2の総務審議官だった、通信行政の担当が長かった、うん、次期次官候補だったと呼ばれていますが、
うん、そうですね、まずこの総務審議官っていうのは、もしかしたら リスナーの皆さんちょっと聞き慣れない役職かもしれませんけど、うんうんうん、はい、まあ、要するにこれはほとんど事務次官級ですよね。ということで、まあ、ナンバー2だっていうことなんですけども、とりわけこの人が注目されるのは、この方がその携帯電話あの世界に非常に詳しくて、まあ事実上携帯電話の値下げ問題、これまあ菅内閣の看板政策ですけども、これをデザインし、まあ物事を動かしてきたこの中心人物だという方なんですね。まあだから今回こういうことで、まあ更迭っていうことになると、まあまあ更迭自体はまあやむを得ないというか妥当だとは思いますが、ただ政権としてみると、これその携帯電話の値下げの問題に直結してきて、まあ非常に打撃だというふうにまあ言われてますね。で、まあ、金額的に見ればそれは確かに、まあ、1人頭高い時は6万円以上ということで、 NTT はなんか独自の接待施設のようなものまで持っていた、 まあ、これですから、まあ、かつては財務省、大蔵省の接待問題というのは非常に問題になりましたけど、その時に総務省は事実上、この無傷、郵政省も、当時郵政省でしたけど、はい、無傷で過ごしてしまったもんだから、まあ、まあ、経験値がなかったっていうことで、こう、まあ、脇の甘い問題、こういう問題が出てきたかなっていうふうに、まあ、思いますね。
そのご指摘のあったこの大蔵汚職であるとか、まあ、その前には厚生労働省もありましたけれども、一連のその、まあ、官と民の癒着みたいなものが明らかになった後に、公務員倫理法であるとか公務員倫理規則ができ、でそれガイドラインとかを読むと相当厳しく、ね、なんか途中で異動になって同僚が利害関係者になった場合、地方に出向などがあって、そういった場合でも、利害関係者扱いになるから、予定していた旅行はキャンセルしなきゃいけません、みたいなことまで事細かく書いてるのに、よくぞこんな接待が残ってたなというね。
まあそうですね。これだから、大蔵省の問題考えると、もう10年以上も昔の話がそのまま残っていたということですよね。でしかも、まあ、今この NTT の問題が新たに出てきたわけだけど、果たしてそれだけで済むかと、はい、まあ、当然他にもライバル通信会社あるわけだし、はい、さらにはテレビ局などの問題にも、まあ、波及しかねないかなと。もう実は立憲の杉尾さん、この方は TBS ご出身ですけど、はい、まあ、自分がいた時もそういう問題があったっていうようなこと、自分自らその会食の場にいたっていうようなことも発言されてますから、はい、まあ、となると、まあ、TBS さんなんかもね、これ一体どうなのっていうふうに、まあ、誰でも思う、まあ、そのあたりも調べていく、となるとね、これ問題がさらに広がっていく可能性が高いですね。まあ、まさかここまでっていう感じがしますけど、まあ、それともう一つ、はい、私これ持ってすぐ思ったのは、新聞記者どうなのよと。新聞記者も実はほら、取材するときにさ、まあ、接待っていうか、はい、まあ、要するにちょっと一杯飲みながら話を聞かせてよっていう、やるじゃないですか。で、これがちょっと気になったので、ね、この公務員倫理法のガイドラインっていうのを実は見てみたです。そしたらね、ガイドラインではね、新聞記者はね、一応当たらないっていうことにはなってるようですね。ただどうですか、ね、もう私なんかよりむしろ飯田さんの方が詳しいかもしれないけど、最近はもうこ の飲ませ食わせみたいな話はもうなくなりましたかね。
いや、これがね、結構、だから会計の時に、やっぱ、はい、割り勘にしてとか、いや、割り勘にしなきゃダメなんですって言って、もう伝票持ってっちゃうみたいな。で、一人いくらで会費制って、結構あったんだよ、私。
あ、そう、
それ考えると、だからこそ今回のニュースびっくりしたんですよね。
なるほど。私の記憶では、割り勘でっていうことじゃなく、最後私が会計終わった後で、いや俺自分の分払うよって言った人は一人だけいましたよ。一人だけ1万円。でそれをね、実はこの番組も出てる高橋雄一さんにその話したらね、実は長谷川さんそれ信用されてないからだぜと、アリバイだぜ。ああ、
そういうことか。
言われました。
そうか、なるほど。まだ僕は食い込みが足らないかもしれないですね。はい。まずはこの総務省の問題についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。4月にもホワイトハウスで日米首脳会談実現か。アメリカのニュースサイトアクシオスは7日、アメリカのバイデン大統領が早ければ4日にも菅総理大臣をホワイトハウスに招いて首脳会談を計画していると伝えました。電話ではいろんな国の人と首脳会談を行っているバイデンさんですが、対面ということになるとこれ初めてと言われますね。
そうそう、そこですよね、一番注目点はね。もうそうだとすると、やっぱりバイデン政権は日本をいかにこの重視しているかということの表れだという、見ていいんじゃないかと思います。はい、というのは大統領の首脳会談だけじゃなくて、ブリンケン国務長官、それからオースティン国防長官も日本に来ると、まあ、日本と韓国今月来るという、はい、2プラス2で来るということなんですけど、まあ、それを見ても、まあ、日本をまあ重視してるって見ていいんじゃないでしょうか。というのはね、やっぱり私中国との関係が 大きいと思うんですね。やっぱり外交関係ではなんてったってアメリカが中国にどう向き合うのかっていうのが最大の焦点で、それで言うとアメリカと日本、オーストラリア、インドはその4カ国、これクアッドっていう新しい新たなその枠組みを作って、まあ、これで中国に向き合っていこうと。それからバイデン政権は当初から言ってますけど、同盟国あるいは友好国との関係を緊密に調整しながらそれで中国に向き合っていく、まあ、この辺がトランプ政権とはちょっと違うところですよね、
はい。
まあ、だからそういうことから言っても、まあ、トランプ政権の対日姿勢の重視っていうのがまあ伺えるかなというふうに思います、うん。それからもう一つね、ちょっと ぜひあのコメントしておきたいのはこの、はい、飯田さん読み上げた冒頭のニュースサイト、このアクシオス、アクシオスっていうメディアがこれ初めて報じたんですけど、これ実はね日本であまり知られてませんけども、このアメリカではかなりこう有力なものとして今注目を集めてるんですね。というのはあの私もニューヨークタイムズとかワシントンポストとかいろんなメディア見てると、その元原稿でそのアクシオスに飛ばせるようなネット上で、まあそういうサイトが非常に多くて、それで私もアクシオスを知ったんですけど、まあこれはあの要するにネット主義、元ポリティコっていったサイトがあるんですけど、まあここから始まって記者が総勢今80人ぐらいかな、なんですが、要するにホワイトハウス絡み あのニュースも非常に多くてですね、まあ、はい、なので逆に私は、アクシオス書いてるんだったらこれ意外に本当かなと思ったぐらいです。そしたら実は今日日本の新聞なんかもこれを後追いしてますから、これはまあかなり信頼できるニュースと見ていいんじゃないでしょうか、
はい。まあ、これで実現してっていうことになると、まあ、中身で何を話すのか、そして何が、公式にステートメントとして出てくるのかというところですけど、当然ながら中国にらんでというもの
だ。そうでしょうね。中国、まあ、もちろん、中国の今の好戦的な姿勢を考えると、軍事的な話、例えば日米合同軍事演習みたいな話、もう出てくるかもしれない。例えば尖閣で、はい、それを演習を予定していたっていうニュースも出てるくらいですから。
読売がちょっと前に報じまし
たね。まあ、ですからそういう話もあるし、まあ、それよりもっと重要なのはむしろ経済的あるいは政治的な側面で、このクワッドの取り扱いどうするか、当面の最大の焦点は、はい、今のところ外相レベルですけど、これを首脳会談に格上げするっていう話は当然出てくると思うし、はい、私はそれ実現するんじゃないかと見てます。それからまあ経済的に言えば、中国に対抗するにはその軍事的にこわもてでいくんじゃなくて、例えば制裁ですね、党員とか共産党自身が持ってるアメリカの資産の凍結とか、まあ、そういう経済的な制裁をどうするかっていう話ありますよね。でそれが今アメリカはトランプ政権時代ずっと強化してきたわけだけど、それを日本、オーストラリア、インドのレベルまで広げていくのかどうか、まあいうようなことで、これはもう中国との関係がもう最大の焦点はもう間違いないと思います。
クアッドのその首脳会談についてはアメリカは相当こうやりたがっているという感じ、でやっぱ一方こうインドはあんまりアメリカ一辺倒で肩入れはしたくないってところで、こうなると日本の存在っていうのが重要になってきますね、
うん。そうそう、だからインドを口説くのは誰かっていうと、これはまあ日本がまあこれまでの関係から言ってみても当然焦点になりますね、はい。それからもう一つイギリス の話もあるんですよ。実はイギリスも今対中姿勢強化し、強硬にしていて、だからイギリスがもしこのクアッドに入るとなると、これアジア太平洋だけじゃなく欧州でも、まあ、対中包囲網の一角を築いていくってことになって、まあこのあたりももしかしたら、まあ、水面下かもしれないけど、イギリスの参加問題ってのも出てくるんじゃないでしょうか。
さあそれに対して、じゃあ中国はというところ、全人代このニュースです。
はい、
中国の全人代で海警法について強軍思想貫徹のためと説明。中国で開かれている全人代全国人民代表大会で昨日、栗戦書常務委員長は立法活動を振り返る報告を行い、海警局に武器の使用を認めた海警法の制定は習近平国家主席の強軍思想、強い軍の思想を貫徹するためのものだと説明しました。 会計局すでに2018年に中央軍事委員会の指揮下の武装警察に編入されていてと、もうなんか指揮命令系統も含めてこれは軍、
そうそうそう、これはね実はまあ一部でその会計局の船は白く塗ってるんですね、はい、で船体を白く塗るってことは日本の海上保安庁もそうですけど、まあ要するにコーストガードで軍の船ではないと、軍っていうのはまあ灰色に塗る、あの見分けがつきにくくするためにまあ灰色を塗るっていうまあ国際的な慣習があって、で会計局は白く塗ってるからこれは軍じゃないんだっていう見方も一部にちょっと残ってたんだけど、まあ今回は中国自身がこれはもう強軍思想貫徹のためだというふうに言ってるわけですから、まあはっきり言ってこれ第二海軍ですよね、で当然まあ日本はその第二海軍の船がまあ尖閣諸島周辺うろちょろしてるわけなんで、まあ、これに対してどう対処するのかということで、いわゆるグレーゾーンとして例えばそれにあの海上保安庁から自衛隊まで海上自衛隊まで切れ目なく対応するには例えば領域警備法みたいなものが必要なんじゃないかみたいな議論もありましたけども、はい、まあ、第二海軍だということがはっきりした以上ですね、ここはもう一度海上保安庁と自衛隊の体制を見直して海上自衛隊がもうちょっと前面に、今でもまあすぐ駆けつけられる体制にはなってますけど、まあ、それについてもうちょっと充実させていくいうような姿勢が必要なんじゃないでしょうか。
ここのその国際プロパガンダ戦というか、そうは言っても灰色の船が完全に前面に日本が出てしまうと、まるで日本側がエスカレートしたさせたみたいな風にね、そうそう批判されるって、これだけは避けなきゃいけないんですよね。
そうですね。まあだから、まあ確かにその挑発するのは日本側だっていう話にならないように、しかもでも相手にしているのは事実上の軍隊だっていうようなところ、非常にまあ微妙な対応を求められるんですけど、まあ私はね、まあ正直言って、はい、まああの尖閣にはさっさと政府職員を一回暫定的でもいいから上陸させるぐらいな対応は、まあ必要なんじゃないかなと思いますね。まあ、それからもう一つ、まあ尖閣だけじゃなくて、もう一つ非常に警戒しなきゃいけないのは台湾ですよ。台湾に対する挑発活動が非常に去年の春から、まあ、盛んになっていますね、つまり戦闘機とか爆撃機、これをもう常時飛ばして防空識別圏の上にまで、まあ、来ている。で、まあ、近くには例えばアメリカの空母の攻撃軍がいるわけですけど、このアメリカの空母軍に対しても挑発活動しているっていうぐらいですから、実はあの日本だとまあ尖閣のことに注目がいきがちですけども、実はあの台湾についてもね、まあ、相当警戒すべき局面かなというふうに思います。
もうその2つっていうのはもうどっちかであれば引きずられるというか、はい、うん、もう不可分なものと思った方がいいわけですかね。
まあそうですね、まあ軍事的に言えば香港と台湾と尖閣沖縄、これを結ぶラインっていうのは、まあ一体のも、中国が一体のものとしてなんとかこのラインを突破したいっていうのが、まあ、彼らの狙いですから、実は台湾の問題と尖閣の問題は完全に連動してるというふうに見ていいと思います。
まあ、かつては台湾を守るかもしれない守らないかもしれないといわゆるその曖昧戦略と呼ばれるようなものが、はいはい、アメリカのスタンスでありましたけど、もうそれに公然と挑戦するようになってきている、ね、ということ、
あのアメリカはね、最近も実はペーパーが出てたりするんですけども、はい、確かに台湾は直接のアメリカの核心的利益とは言えないかもしれないけど、台湾がもし落ちてその時にアメリカが例えば見捨てるようなことがあれば、これは日本はもちろん韓国もあるいはヨーロッパの国々も、アメリカは何、台湾を見捨てちゃうのと、それだったら俺たちだって危ないよねって話になりかねないという意味で、これはアメリカは本腰を入れていかなきゃいけないっていう分析が、まあ、アメリカでも出てますから、まあ、ここからはしばらく私はもう台湾が、むしろ尖閣より台湾に注目したいなと思ってるぐらいであります。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
さあ続いては教えてニュースキーワードです。震災以降、 地震や津波の痕跡をとどめる建物や、陸に打ち上げられた船、基礎の部分だけが残った住宅の跡など災害の現状を後世に伝える震災遺構、震災に、以降残された構造物という意味ですが、東日本大震災から10年が経過し、維持管理費などの問題に直面している震災遺構についてリポートいたします。さあ、まあ、この、ね、震災遺構あるいはその、まあ、先というかですね、記憶をどうつなぐか、あるいはその震災の記憶の風化みたいなものっていうのはもうどうですかね。震災が起こったのが2011年、そこから5、6年が過ぎてある程度復興にめどが見えてきたあたりからだいぶメディアでこう取り上げられるように、なってきたものでもあると思います。で、まあ、その、ね、中で、風化が叫ばれているみたいなのがですね、まあ、最近もいろんな各社の、調査などでも、ね、言われるようになってますけれども、一方でじゃあ残すなら残すでこのコストをどうするんだというような、問題、あるいはその展示の仕方等でもね、いろいろと、ニュースが出てきております。昨日ですね、福島県のこれは双葉町にあります東日本大震災原子力災害伝承館というところに行ってまいりました。まあ、ここは最初にこうね、映像でどんなことがあったかっていうのを、まあ、福島ですんで、そしてこの、ね、名前にもある通り原子力災害というのも一つありますんで、まあ、その辺で、原発事故の話も中心にしながらですね、映像で見せ、そして残されている資料であるとか、あるいは消防士さんのその服だとか、除染の時に使った防護服であるとか、まあ結構この物的な資料というものを見せながら、そして係員の人が、まあ、質問に答えるというような形でですね、常駐をされていて、で、その方の説明を聞きながら、理解を深めるというような施設になっております。まあ、この展示の仕方というところでですね、まあ、様々な批判が上がっていて、昨日、毎日新聞が一面で伝えてましたけれども、伝承館半年待たず展示替えと、被災者から教訓がわからないじゃないかと、こういう批判を受けているということで、あります。まあ、この、ね、地震そして津波、それによって、まあ、全電源喪失という流れをたどりましたが、そこら辺で国が持っていたスピーディという、まあ、これね、放射性物質がどのように飛散するかっていうのを、まあ、風の条件などをもとにして、コンピューターで、解析したそのデータというものが、政府も持っていたけれども公にしなかった、県にも伝えられていたけれども公にしなかったという、そのあたりの詳細が、ほとんど展示されていない、じゃないかと、情報共有できなかったとしか説明されてないじゃないかというようなこう批判とともに書かれたりなんかもしていました。まあ、当時のね、政府のこう動き、まあ、国会だとか政府の事故調だとかいろんなところでこう報告書出てきてますけれども、まあ、それも含めてどこまで記憶つなげるかっていうのは、うん、まあ、人によってもこれは立場によってもいろいろあるところですもんね、うんうん、なかなかこう難しいんじゃないかと、
ね。まあ、でもこれ航空費がね、総事業費53億円、はい、これ私も写真で今手元に見てるんですけど、ずいぶんこれ立派な建物ですよね、
そうですね。
で、まあ、国費でそれだけ使っている、うん、まあ、だから国の責任は追及できないっていうことでもあんめえと思いますけどね、これ。だって政府事故調だって、今のそのスピーディーの話、はい、これは要するに非常に不手際があったってことを認めてるし、まあ、国会事故調なんかはもっと厳しくやってますよね。
うんうん、
まあ、なので、国とか東京電力、あるいは県、うん、まあ、の責任について言及がないっていうのはやっぱりここは問題だなと思いますね。
まあ、あれだけ調査がいろいろ出ている、その文言を紹介するだけでも十分に、ね、反省に立って、そして次を見据えっていうところはできる気はしますよね、
できると思います。
うん、そして、まあ、物でこう見せてこうつなぐというところで、まあ、各地にこう震災遺構というものがあるんですが、これがですね、うん、これ日経新聞などが伝えてますけれども、コロナで、あるいは、 10年が経って、来場者が減ってしまっていて長期の維持費用が捻出できないんじゃないかと、うん、まあ、結構すでに自治体から予算を繰り入れてやっているというところもあるようです、うん、でこれは私今尾長にいるんですけれども、うん、後ほどまたね尾長の観光協会の遠藤さんのお話の中でも出てきますが、うん、震災以降としていろんなものをこう残そうということを検討したと、うん、でここも4階建てのビルが丸ごと横倒しになるようなですね、うん、ものもあったりなんかしたらしいんですが、うん、ただこの全体の街をこう作り変える流れの中でここはこういろんな商業地になるところなんでこのまま残すことができないということで、うん、まあ、それは解体してしまったそうなんですが、うん、交番が横倒しにやはり同じようになっていてこれが残されている。
交番、私もちょっと写真見ましたけど確かに交番が、ね、横倒しになってる、まあ、あそこはたまたま残しやすいところだったんでしょうかね。
まあ、そういうことですね。あそこが今は公園となってますんで、でそこでですね、町の方針としてこれ一切手を加えないと、防腐処理だとか、うん、樹脂入れて風化を防ぐみたいなことはせずに、あ、はいはい、まあ、朽ちていくんであればそのままそれも見せると、それが時の経過なんだということで、でまあ、ぶっちゃけた話、そうするとコストもそれほどかからないと、まあ、そのまま残しておくだけなので、うん、なんでただね、やっぱ樹脂とかで手加えてないんで、うん、存在感すごいんですよ。あ、本当にここで倒れてたんだなっていうのが分かると、うん、まあ、この辺っていうのは残し方っていうのもいろいろね、今後も議論があるかもしれません、はい、震災遺構についてこの時間取り上げました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。東日本大震災から10年、尾長川町は今、
ここが公園の中で震災遺構として、
はい、そうですね、尾長で唯一の震災遺構である旧尾長交番ですね。
階段を広場から下ってきますけど、これこの分じゃかさ上げしたと。
そうです。ですので、これ目の前に見える建物、まあ、横倒しになった建物ですけど、はい、この砂利になっている部分が本来の町の高さです。この高さで普通に町が建っていて道路があって、今、ね、周囲が壁のようになってますけども、
そうですよね、完全に
それだけかさ上げされたっていうことですね。
お聞きいただきましたのは、震災以降宮城県尾長川町の旧尾長川交番を尾長川町観光協会の遠藤達彦さんにご説明いただいていたという模様であります。漁業の町として知られ、深い港と山に囲まれた宮城県の尾長川町、東日本大震災から10年の尾長川町の今をリポートいたします。まあ、お聞きいただいた通りですね、交番そのものっていうのは周りの公園からもう階段でですね10段ちょっと降りていく、まあ、1メーター以上ですね、うん、低いところにあって、これは穴でも掘ったのかっていうふうに見えるんですが、うん、そうじゃなくてむしろ周りを全部かさ上げしたと、うん、で、まあ、かさ上げしつつ、ただそのまだ海抜のそんなに高くないところっていうのはそこは商業地にして人は住まないと、うん、で、人が住むのはもっともっと高台の山を削って作った造成地に、うん、住宅地を作ると、でその代わり防潮堤は建てないという、うん、まあ、復興の仕方をしたのがこの尾長川と、うん、いうところであります、ね、長谷川さんも写真ご覧になって、見ると、ね、
これすごいですよね。
てて
震災前の交番の写真も手元にあるんですけど、これほどがっちりしたものが横倒しになっちゃって、ね、やっぱ根元で割れてますよね。
そうなんですよ、
すごいな、これは、
折れた基礎までね、全部見られるんですが、基礎はもう鉄筋コンクリートですごく分厚いというね、うん、ツイッターにも写真上げてますけれども、いや、はい、本当息を飲むというようなね、
そうですね、
でまあ、これも地元の、ね、中学校の社会科の授業で、先生がふるさと何かできるか考えてみようということがきっかけで、生徒さんたちがこれ、保存してほしいと、まあ、津波で倒れた建物を残してほしいというふうに、町町議会と町長さんに訴えたというところがきっかけだったようですね。
なるほど。周辺は、ね、どういうふうになってるんですか。 まだ整備中。
周辺は そうですね。でもね、もうほぼ整備は終わって、はい、この公園のあるところからもうちょっと登っていったところに女川駅っていう、はいはい、これは石巻線の駅があるんですが、そこからこう一直線に海までプロムナードがあって、はい、その横周りに商店街がもうできていると、はい、で建物もね、もうほぼ出来上がっているんですが、その裏手を見るとまだ、はい、建物できてない、土地なんかもあって、まあその辺はちょっと全てが計画通りにいってるわけではないよというふうにはおっしゃってました。
それとね、実は先ほどちょっとお聞きしたかったのでいいですか、今。
どうぞ。
女川町に限らずね、現地歩いて、うんうんうん、アメリカのことに触れたなんか例はありましたかね、はい、アメリカはほら、友達作戦でだいぶやってくれたじゃないですか。
そうですね。まあ、それこそ伝承館、東日本大震災原子力災害伝承館に行くと、はい、やっぱ海外からの支援というもので、はい、まあ、特にこのアメリカ軍の支援というものは、はい、相当、厚く取り上げられてましたし、また、明日行く、気仙沼なんですが、はい、あそこの気仙沼 大島というところは、米軍が入ってですね、はい、復興にかなり瓦礫を片付けたりとかっていうのをやったところなんで、まあ、その辺もおそらく記述あるんだろうなと思いますね。
なるほど。いや、というのはね、アメリカのことを思い出したの、さっきのスピーディーの話で思い出したんですよ。というのはほら、もう皆さんも覚えてらっしゃると思うけど、汚染地域が赤く塗られたのがこう左側斜め上に向かって広がっていく図があったじゃないですか、うんうんうん、あれ本来はスピーディーが、はい、作るはずの絵だったんですよ ね、
図でしたね。
ところがそれが機能せずに、うんうんうん、アメリカが飛行機を上に飛ばして独自にその放射線を計測して作ったグラフというのがあり、これがアメリカから実は公表され、で世界がそれを認識して、で日本の人たちも、あ、ここは危ないんだっていうことが初めて分かったのが、そのアメリカの作った図だったんですよ。というのはね、うんうんうん、私まさにその図をもう大当てで印刷して、はい、田原さんの朝まで生テレビでこういうことになってんだぜっていう話をした覚えがあるんですよね。だからそれを見るだに、やっぱその最初の下絵のところもやっぱり、はい、きっかけも重要だなと思いますね。
さあ、そして、まあ、あれから10年が経ったというところであります。女川町観光協会の遠藤達彦さんに女川町のこれからについて伺いました。
震災の時に若い世代の方々が中心になって町を新しく作り変えようと、で上の世代の人たちがそういうバトンを、ね、渡してくれたわけなんですけども、作った我々のこの町づくりに関わった世代がもう、まあ、私も50になるんですけども、そういう方々が10年目を迎えて、その子供たちの世代ですよね、その子たちが町づくり、町ができた、その町をどういうふうな形で継承していってくれるのかなっていうのがあまり今ちょっと見えてこないっていうのが心配といいますか、
彼らにとってはもうこの今の女川が普通の状態って。
そうですよね。どういう思いでそのお父さん世代お母さん世代の方々がね、町づくりに尽力したか、しっかり受け継いでくれればいいんですけど、受け継いでもらえるのかなっていうのが今後の不安というか、さらに15年後20年後というのを迎えれば、はい、答えはおのずと出てくると思うんですけど、
まあ、10年経ってこういろんな取材が入ったりとか報じられたりとかっていうのもあると思いますけど、はい、一方でその前から言われてますが、かわいそうな人を探してみたいなね、報道の仕方もありました、今もあるかもしれません、ね、はい、今どういう目線で周りから全国から見てもらいたいですか。
ありますね。結局でも被災者っていう言葉があるんですけども、被災者っていうともうそれが一生ついて回るのかっていうと自分にとっても苦しいのかなと、重い十字架なのかなと、被災経験者っていう言葉だったらばまだいいのかなと、10年経って普通にね、生活に別に苦しいところなく、普段の普通一般の方々と同じような生活をしている人たちに一応慣れたわけなんですけど、心にやはりその身内をなくしたとか、はい、以前の職業から今の職業に変わったっていうので、それなりの差みたいなものはあると思うんですけども、ただ結局、まあ、私自身はそう縛られることなく、どんどん皆さんもそうですし、新しい、ね、仕事についてどんどん頑張っていらっしゃいますし、 今、まあ、10年目の区切りというのはあくまであの時大津波が来て、うん、多くの方々が亡くなったということを忘れないでくださいよというのが東日本大震災の津波を機会に、一人でも多くその津波の被害というんですかね、犠牲者を少なくすると、うん、我々の経験したことを無駄にしないでほしいということはやっぱあるかもしれないですね。
あのいろいろ世論調査みたいなものが出てきていて、はいはい、それをこう見ると復興に対してこう、うん、どのぐらいの達成度ですかって、思い描いたものがどのぐらいできますかっていう、こう質問で、当事者の方々の方が、こう例えば東京だったりとかで見ている他の他府県の人たちよりも数字が良いと、実際その達成度、達成感みたいなものってありますか。
そうですね、だから結局その町づくりの計画案としてすでに女川町はもう完了しまして、ほぼほぼ大きな工事とかに関してはもうすでに終わってるような感じなんですよね。ただ見ますとまだ更地になってる部分が多かったりですとか、というところもあるので、感染予想図からするとまだちょっと、まあ、様々な事情があっての70点80点くらいなのかなというふうに思うんですよね。
女川町の観光協会遠藤達彦さんのお話をお聞きいただきました。まあ、10年が経ったっていうのをこれインタビューの中でその世代の間で、感じ方の違いであったりとか思いをどうつないでいくのかみたいな形で話していただきましたけども、確かにみんな平等に10年年取ったんですよね、これは。なんというかね、そこでこう情熱がじゃあ10年続くかっていうのもあるし、バトンは渡していかなきゃならない部分はあるだろうし、
まあ、今の話の中でね、いつまでも被災者と言われ続けるのかって、これはなかなかなるほどっていうかね、考えさせられるコメントでしたね。
やっぱりなんというか忘れちゃいけないその教訓というものは当然あると思いますし、一方でその見え方のある意味のレッテルみたいなものっていうのは、これは忘れないといけないことなのかなという、
つまり彼らは立ち上がろうとしてるわけだから、いつまでもかわいそうな被災者という位置づけで見てほしくないっていう、まあ、そういうことでしょうかね。
今日は女川町についてリポートいたしました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。